今朝も、この「イエス様と同じように」というシリーズの続きになりますが、まあこの学びの中で見たように、イエス様と同じようにというのは、限られた、特別なある信者のためではなくて、実は、全ての信者がイエス様と同じようになることが神様の御旨なんですね。で、そのことを私たちが、まあ、ゴールとして目指しつつ、そのように似ようと、また神様の御助けをいただきながら歩むはずですね。まあ、最も誰一人まだそこに到達していないというのはそうですが、まあ、しかしそのゴールを目指すというね、ことです。まあ、今朝も、一箇所からですね、まあ、イエス様の模範からですね、私たちも学べる事柄について考えていきたいと思います。今日はこのイエス様のように謙遜というね、ことを考えたいと思います。イエス様のように謙遜。聖書箇所としては、まあ、いろいろありますが、中心にはピリピの2章の1節から5節までとなります。聖書の終わりの方、新約聖書ですが、384ページ、ピリピの2章の1節から5節までです。まずここの箇所を読みしますね。384ページ、ピリピの2章の1節から5節です。1節から読みします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は、一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも、自己中心や共栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも、顧みなさい。あなた方の間ではそのような、心構えでいなさい。それはキリストイエスのようにも、それはキリストのイエスのうちにも、見られるものです。まあ、この最後の部分ですね、この5節にあるように、それはキリストイエスのうちにも見られるものですと。イエス様のように謙遜というね、こういうことを共にしばらく考えたいと思います。神様が私たちがイエス様に似ること、同じようになることを願ってますが、今日はこの謙遜というねことを考えます。まずこの箇所の状況について少し考えたいと思いますね。この状況ですが、まあ、1節2節においては、ちょっとですね、このまま読むとよくわからないような気もするんですが、特に2節では、私の喜びが満たされるように、あなた方が一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいとあるように、まあ、このフィリピの教会には不一致があったようですね。兄弟姉妹の間の問題があったようですね。そういうことをパウロが気にしているんですね。そしてそれの解決を求めています。まあ、例えばフィリピの4章の2節には少しヒントになるのがあるかもしれませんね。4章2節、387ページですが、ユオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してくださいとかありますね。まあ、2人の、この姉妹方ですね、 教会の姉妹方ですが、まあ、あるいはこの姉妹方が不一致になっているのか、あるいは彼女たち中心に教会全体がそうなのか、まあ、わからないんですけども、まあ、どうもそういうですね、教会の中に、あったようですね。まあ、よくある問題ですね。で、こういう問題は、まあ、教会にもありますね。まあ、教会に来て、教会はもうみんな完璧だろうと思いましたら間違いです。教会の中でも人間ですから、しかも時には罪深い人間ですから、勝手なことをしたりね、喧嘩したりすることも残念ながらありますね。あるんですけど、まあでもそのことをパウロは問題にしてるんですね。このままでは良くない。まあ教会のみならず、家庭や学校や職場、まあ、簡単に申しますと、人が集まれば何かしら不一致が生じたりしがちですよね。そんなもんなんですね。で、そういうことをパウロがこの教会に起きているので、まあ、問題にしてますね。で、通常このことを問題が起こりますと、私たちはどう取り組みますか？案外、まあ、多くの場合は、双方のお話を聞いて、そして、まあ、どっちがいいのか悪いのか、あるいは、まあ、どっちもこう、あ、だってこう、とにかくそこら辺の問題の発端をね、よく探って、まあ、そして、まあ、いわば妥協案というか、解決をね、求めることが多いと思います。まあ、そのこと自体は間違いではないんですけど、間違いではないんだけど、パウロはこの箇所では、そのような解決を求めてないんです。ね。じゃあどっちがどうしたの、何があったんですかっていうような尋ね方ではなくて、まあそういうことも一つですね、大事なこともありますよ、あるんですけど、しかしパウロはもっとですね、根本的な根っこにある問題を取り上げてるんですね。結局不一致の、まあ、こっちの人がこう言った、ああ言った、こう言ったって、こうね、いろいろあるんだけど、そのもっと深い問題をパウロが取り上げてるんですね。その本当の問題と本当の解決を求めてますが、まあこの3節ですね、何事でも自己中心や共栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。まあもし私たちがこの3節のように行っていますと、意外と不一致が非常に少なくなると思いますね。喧嘩がね、減りますよね。で、そうでない時にこそ、喧嘩が増えますよね。すなわち、減り下っていない、あるいは傲慢であり、自分の自己中心や共栄を求めている時にね、そういう時にこそ、いろんなこう問題が発展したり悪化したりすることがありますね。結局パウロはここで互いの心の持ち方や相手に対する態度ということを取り上げており、そしてなんとさっきも読んだように、それはもっと発展していくと、それはイエス様の謙遜に見習いなさいというようにこう進めているんですね。まあ4節5節、自分のことだけではなく他の人のことを顧みなさい、あなた方の間でそのような心構えでいなさいと。まあそういう心、すなわち高慢やそういうような自己中心、自分を優先というようなことをやめて、そしてむしろ、互いに、のことを思うように、そういうように顧みなさいということですが、そういう心がけでいなさいということですが、最後にはそれはキリストイエスのうちにも見られるものですということで閉じてるんですね。だから、まあイエス様のように謙遜に人のことを思う、自分のことを中心にではなく、そんな風にこう、まあ、言うんですね。まあ結局ですから、この問題の発端というのは単にどっちが正しい悪いというよりも、まあ、そういう面もゼロじゃないんでしょうけれども、しかしそれ以上に、 この謙遜ということが欠けているというね、イエス様にその分似ていないというね、点をパウロが指摘するんですね。だからそういう点においてもイエス様に似るようにしなさいと、イエス様を真似しなさい、イエス様に習いなさいと、こんなふうに言うんですね。まあ、私たち国によって違いますね、こういうのは少し違うかもしれませんね。でも特に日本では比較的、そういう面が、国によってよりかはできているかもしれませんね、謙遜という。でもしばしばあるのは、見せかけの謙遜ですね。それはどういうことかというと、私はこういうのが苦手ですとこう言っておきながら、そこでいやいやいやそんなことないですとこう言われるセリフを待っているような心がね、働くこともありますよね。でそういうような話じゃないんですよ、ここのね。これは本気で自分のことよりも他人のことを思う心をね、養うという、イエス様のように養うという、こういう話ですね。まあ、ですからこういう状況ですが、このじゃあ結局高慢が真のこう問題なんですね。本当の問題は何かというと、あっちの意見こっちの意見というよりも深いこの高慢という問題が一番の問題ですということですね。まあ、3節もう一度読みますと、このようにありましたね。何事でも自己中心や強栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと、こういうふうな言い方ですね。まあこの高慢ね、へり下っていない高慢ということが問題ですが、党派心を生み出す高慢ですね。結局このプライド、高慢によってどうなるかというと、党派心、こう分かれてしまう、喧嘩分かれてしまうようなね、こういう分派ができたり、こうね、まあ例えばこの女性2人だったら、それぞれに味方になっている人がいるかもしれませんね。あんたの方が正しいとかね、いうようなこうことが案外起きてしまうんですけど、まあ結局でも本当の問題はもっと深くて、それは高慢という問題、謙遜に欠けているというこの問題ですね。そういうように高慢であれば喧嘩が生じるということは、まあそうですね、私たちも分かります。また高慢であれば、例えば途中で自分が間違ってるなぁと薄々と感じても言えなくなることもありますよね。自分の立場上、自分が間違っていることを認めないっていう、こんなことも起きますよね、高慢ゆえにね。まあ高慢というのがそういう喧嘩をさらに悪化させるものですね。小さな問題から始まって高慢と共にあれば、それがさらにさらに悪化して大きくなってしまうような、まあ下手すると歴史の中ではそういうゆえの戦争までもちろんありますよね。ありますよ。でもまあ結局夫婦も別れたりとかね、あるいはいろんなこうひどい問題がありますよね。そういう高慢ゆえ。ですからここでパウロが言っている解決は、イエス様に習いなさいと。何を習うかという、謙遜を習いなさいということですね。まあ、ここではこの自己中心というのもありますし、教栄というのもありますね。教栄、教栄を生み出す高慢、ね。教栄というのは、まあ、見えっ張りというか、こう自分のことを皆さんによく見せようとする、まあそんなに偉くないのにそう見せようとするようなね、まあ、ちょっとごまかそうとするような、そんなところがありますね。まあ、ですから私たちはそういうような高慢が、まあ、本当にありますとね、高慢であると、自分の賭けをかけているところを隠そうとしたり、あるいは自分の、よくできるところを大きく見せようとしたり、そんなふうにこう働くわけですね。 まあ、あるいはさっきもね触れたように自分の間違いを認めたくないのもそのイメージダウンしたくないからとかね、まあ、いろんなことですが、まあ、ここにある共栄というのも考えると実の栄光ではないですね。まあ、見せかけのものでしかないわけですね。でそういうようなものが邪魔になってですね、イエス様のようにならない、なれないというね、こう高慢からですね。まあこの箇所ではそもそもの問題は一致というか不一致ですね。一致と交わりを損なう高慢ですね。こう一致がない、交わりがなってない。でそれは高慢ゆえにっていうね、そういうことをパウロがそもそも問題にしてますよね。この2節からそんな風にこう話してますね。で、まあ、本来であればこの2章1節にはこういう風に始まってますね。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、で、こう、あるならっていうのは、あるんでしょうかねっていうんでなくて、ありますよねっていう、こういう確認なんですよね。こんなに、神様が私たちにこんなに素晴らしいことをしていますよねという、それを考えさせるような言い方ですよね。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ちと、こう続くんですね。だから、こういうように神様の素晴らしい、この交わりの中に入れられ、素晴らしいこのね、教会というのは何ですか？教会は、キリストの身体ですよね。キリストが頭、体ですよね。どうでしょうかね？この、皆さんの体は勝手に何かやりますか？まあ、僕も時々足がつったりしますね。勝手にしますよ。でも痛いですよ、それは。ものすごく痛いですよね。正常じゃないですよ。それでいいとは思いませんね。だから、まあ、健康でない時に体が変に動いたり、勝手に動いて何かしたりね、というのはあるんだけど、本来はいけませんよね。一致した、一緒にこう働いて健康を保つというね、頭とつながって、頭からの合図でこう全部が動いて、ちゃんと動くんだけど、そうでないとなると良くないですね。不健全ですよね。そしてそういう教会のあり方をパウロの問題にしてるんですね。教会というのはイエス様が頭で、この体、身体、イエス様の身体というのは本来だったら一致して一緒に健全であれば動いて、そしてこの頭の指示に従って動くんだけど、今のこのピリピ教会ではこういうようにそうでなくなっている。そしてその原因は高慢から来ているということですね。だからこう謙遜を学びなさいというね、まあ、五節ではそういうような結論ですね。最後にはそれはキリストイエスのうちにも見られるものですと、そういう謙遜ですね。イエス様のうちに見られる。さあそこからですね、6節からですね、ちょっと読んでみますと、6節から8節ですね、このようにありますね。今度はキリストの見姿からですね、その謙遜というのをこう見ているんですが、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないこと、捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたとこうあるんですね。まあ、このようにこのイエス様のような謙遜ということですね。イエス様が謙遜の模範ですね。素晴らしい模範を示していますね。そしてこのパウロここでこの教会に進めているのが、こういう不一致の解決というのはどっちが間違っているか、そこの問題を取り上げるよりも心を変えなさいということですね。イエス様のような心を持ちなさい。 謙遜になりなさい、傲慢なことを捨てなさいっていうね、こういうように言ってますし、まあ、ここでイエス様を模範にしていますが、まあ、この今読んだように、このイエス様が神であられるのに、その神のあり方を捨てられないとは考えずに、まあ、自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられた。人間のようになったというと、私たちは結構偉い人になったんだなとこう思いがちなんだけど、でも考えると神様が全てを作られた、そして神が人となった、すなわち作られた一人になったということは、とんでもない発想なんですよね。とんでもない発想ですよ。え、作られた方が作られたものになる、どういうこと？まあ私たちの場合はね、まあいろいろ作りますよね。例えばね、なんかこう犬小屋を作ったとしますね。じゃあ自分は犬小屋になると、そんなのありえないよねっていう、それ以上のことなんですよね。神様が、イエス様がそうしてくださったということですね。ですからそれは繕った謙遜ではなく真の謙遜ですね。ごまかしではないんですね。その真の謙遜であり、じゃあなぜイエス様がそのように人となられたかというと、それは私たちのことを思ってですね、まあさっきもこの4節にありましたよね、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。イエス様なぜ人となったか、それは私たち人間を救うためになったという、こういうことですよね。すなわち私たちの必要を考えてそうしてくださったんですね。まあそれこそこの謙遜の姿ですね。イエス様がそういう姿を見せてくださるんですね。まあで、まあそのようにですね、この進めてるんですね。さらには私たちはですから、このイエス様、私たちもこのイエス様に見習うべきなんですね。そういうのを学ぶべきです。まあ、イエス様に似るということをずっとこのテーマにしていますね。イエス様と同じようにというテーマですが、もし傲慢であれば、ちっともイエス様に似てないんですね。私たちは。傲慢であればね。謙遜でなければ、イエス様に似ているとは言い難いですね。この謙遜というのが大きなことです。まあ、ある意味、僕の想像の中では、傲慢というのが一番こう、難しい罪のように思いますね。一番こう、根っこの深い、そしていろんな形で私たちの中に現れますね。なぜそれが一番こう、根本的な一番根っこの深い罪かと、まあ、思うかというと、悪魔の罪は傲慢から始まってますね。自分は神様にお仕えする天使として創造されたんですが、でも神様に仕えるのではなく神になる、そして仕えてもらうという、こういう野心からですね、まあ、罪に陥ってですね、そしてその影響を私たち人間を受けて、罪に、悪魔に騙されて罪に陥ったわけですね。結局あのアダムとエバの最初の罪を見ても、どのようにこうサタンが誘惑しているかというと、その実を取って食べるとあなたも神のようになるというようなこう約束を与えてるんですね。何も神様に仕えることを従うことはないよ、あなたも神になれるんだからっていうようなこう言い方ですね。ですからそれに負けて、まあ、それに応じて罪を犯し、まあ、故に私たちはそういう深い深い罪を負ってるんですね。罪があるんですね。でそういう、こう罪からイエス様が私たちを救うために来てくださったんだ。それこそだから私たちのことを思ってこの人となり、 しかもこの十字架にかかられたということですね。この箇所ではイエス様がただ単に人となったのではなくて、人の社会の中でも身分の低いところ、そしてさらには犯罪人の中でも一番ひどい、死刑にまで、低くなってくださったんです。私たちのためにそのような謙遜を示しているんですね。まあ、ですから私たちはもしイエス様のように謙遜になるのであれば、まずは今の私は、僕は、そうだね、傲慢という罪との戦いがあるということを、認めないといけないですね。それを、まあ、私にもこういうね、案外傲慢になりがちだな、そういうようなことが働くな、このピリピ教会の中にもあったように私にもそういう傾向があるよねっていうことをまず覚えて、これは、みんながあるからしょうがないんだっていうふうに片付けるのではなくて、これも罪なんだ、これもイエス様に似るものは、これに打ち勝たないといけないというようにして、こう神様に御助けを求めるというね、ことが大事ですね。まあ、1箇所2箇所見ますと、第一コリント、ちょっと先になりますが、第一コリントの4章の7節見ますと、このようにありますね。322ページになりますが、第一コリント4章7節ですね。322ページ、第一コリント4章7節、一体誰があなたを優れたものに認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように、誇るのですか、という、こう、パウロの、ね、言い方ですね。まあそうですよね。僕は頭がなかなかいい。でもその頭は誰が くださったんですかとこう考えたら、まあ神様からいただいているわけですよね。僕はなかなか、ね、この、運動神経がね、すごいんだってね、抜群だっていう。まあ、そういう筋肉をね、運動神経をくださったのは誰ですかっていう、ね、あ、僕はなかなかね、こういうことがうまくできるんだっていうね、まあ、何でもいいんですけど、そういう力をくださったのは誰ですかっていうことですよね。まあ、もちろん私たちも取り組むんですけど、取り組むことすら神様からの御助けによってできるわけでしょ。なので、まあ、最終的にね、すべてをいただいてますので、だからそのような思いで、神様からの贈り物として、感謝を持って、そして何か自分が偉いかのようにではなくて、ああ、神様ってこんなまで私にいろいろくださったんだなっていう感謝と、謙遜な思いで神様を褒めるようなね、そういうことをこうパウロが言っているんですよね。でもそうなんですね。私たちは意外とそういうようにして、まあ自分をそういうふうに評価しがちですね。傲慢になりがちです。さっきの箇所に戻りますが、ピリピの2章の、続きを見ますね。まあ8節まで見ましたら、そういうようにイエス様が、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたというふうになってますが、384ページ9節ですね。じゃあその後ですね、ということですが、9節から、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。こうありますね。イエス様のように謙遜になるとどういう結果が生まれるかというね、ことです。まあ私たちがね、謙遜になると、まあなんていうか、こう自分がいろんな ひどい目に遭うんじゃないかと、そう感じるかもしれませんね。すなわち自分のことを主張しないとね、どんな目になるかっていうね、そういうふうにこう考えるかもしれませんが、まあ、イエス様の場合ですね、じゃあどうなったか。イエス様は十字架の死にまで従われた。そしてその結果はというと、今読んだように、この最終的にこう神様がイエス様を引き上げてくださったんですね。すべての名に勝る名を与え、そしてすべてのものが主を主として認め、そしてそれが神様のご栄光になるという、こういう話ですね。地上でのイエス様はそれこそ謙遜な人生生き方であり、しかしこの結果神様がイエス様を主とされたんですね。まあ、私たちはというとちょっと全く一緒ではないけれども、似た感じかもしれませんね。第一ペテロの5章をですね、見ますと、第一ペテロの5章の5節から7節をお読みしますと、458ページ、第一ペテロ5章の5節から7節ですね、7節ですね、じゃあ5節からお読みします。第一ペテロ5章5節、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。気づきましたか？皆互いに謙遜を身につけなさい。この長老たちに従いなさい。若い人たちに話してますけど、長老に従いなさいって言うんですが、皆っていうのは長老を含めて、互いに謙遜を身につけなさいとありますね。でそしてその続きですが、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、神様に反対されたいと思ったらぜひ高慢になってください、ね、いやそうなんですよ、そう言ってますよね。高慢な者に敵対すると、ね、反対しますよ。まあ、ペテロはこの自分の体験から話してますよ。ペテロは覚えてますか？私は、ね、他の弟子たちはイエス様からね、逃げたりするかもしれないけど、俺は違う。俺は最後まで死んだとしても、ついていく。って言ってですね、自慢してましたよね。そして結果どうなったかというと、イエス様なんか知りませんと3回言ってしまったんですよね。まあ怖かったんでしょうけどね。とんでもないことをしてですね、しまいましたが、だからペテロがそう言ってるのはその体験談だ、体験してるんですね。俺は大丈夫だよ、任せなさいとこう言った結果、誰よりもとんでもないことをしてしまったんですよね。イエス様なんか知りませんと3回まで言ってしまったんですね。なのでそうなんですね。さあ、6節です。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなたを高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。とありますね。まあ、いろいろ心配して、そのね、自分を守るつもりで高慢になったり、俺は大丈夫だよとか負けないぞとか、なんかこう強気になってねしまうことがありますけど、そうではなくて、むしろ神様の強い御手の下にへり下りなさいと、ね、私はもうねダメだ、心からイエス様に従いたいんだけど、でもイエス様を知らないと言ってしまうかもしれない。だから助けてくださいと、ね、そういうふうに謙遜に私たちがなるべきですね。まあ、そのようにちょうど良い時にとありますよね。ちょうど良い時に私たちは今に高く上げてもらいたい、ね、みんなの前で輝きたい、みんなに認めてもらいたい。でも それが意外と罠になりますね。ちょうど良い時に、すなわち本当に謙遜で、この謙遜、心が謙遜になってから、挙げられた方が罪につながらないというね。なのでちょうど良い時に挙げてくださるというねことです。まあ、しかもここでですね、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですとかあるように、まあ、さっきはですね、共栄という表現がありましたよね。偽物の栄光というね、そんなような表現なんだけど、この神様が与えてくださる栄光というのは誠なんですね。インチキではないんです。まあ、世の中の評価というのはわからないもんです。世の中では君は素晴らしいと言われても、まあ、ちっとも素晴らしくない場合もあるし例えばイエス様を低く評価してますよね。イエス様なんかとんでもないとこう評価してるんだけども、実は素晴らしいんですよ。ですから世の中の評価っていうのは当てにならないんですね。本当の栄光は神様からいただくんですね。じゃあ最後にもう一箇所ですね、この謙遜という思いでちょっと見ますと、マタイの11章の28節ですね。28節から30節。ちょっと今の流れと少し違うかもしれませんが、謙遜という意味でここを見てますが、マタイの11章の28節から30節ですね。21ページになりますが、まあ大変この箇所はよく多くの人が自分の好きな箇所としてですね、掲げています。28節から読みしますと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。まあ、イエス様が話してますね。私があなた方に休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷が軽いからです。ありますね。まあ、イエス様のお招きですね。私のところに来なさいとね、あります。そしてこの28節には、私があなた方に休ませてあげますとありますね。でこれを期待してイエス様のところに来る人も、まあ、少なくないと思いますが、この休ませてあげる方法というのは29節にあるように思いますね。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、ね、イエス様から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。安らぎのきっかけというのはイエス様から学ぶ、その一つは謙遜ですね。まあ、この箇所にはイエス様が、私は心優しくへり下っているからとありますね。心優しくというこの表現というのは、まあ、訳によっては、まあ、柔和というね用語、まあ、これはすなわち神様に心から従うというね、神様にこう反対をしないというねような心も意味しますし、まあでも今日注目しているのは減り下っているからというね。で、イエス様からそういうのを学ぶと、私たちがに安らぎが与えられると。イエス様と同じ首輝きを一緒にしてですね、何を学ぶかというと、柔和と、あるいは従順と、その謙遜ですね。そういう中で私たちは心に安らぎを得ると。ね、だから、まあ、弟子たちも残念ながらね、誰が一番弟子なのかってこう競争し合ってましたよねそういう時もありましたよね。でもそういうことは不要ですよ。イエス様と一緒に首輝きをしてですね、そして柔和と、謙遜を学ぶところにですね、私たちは、兄弟姉妹ね、同じ頭の身体、競争相手じゃないんです仲間なんですね。同じ仲間であり、一緒にこう 励まし合ったり、助け合ったり、祈り合ったり、そしてこう競争、互いに競争するのではなくて、一緒に使えるというね、こういうことです。ですから、そういう意味では、まあ、柔和と減り下る、ね、謙遜、それをイエス様から学ぶときに、いろいろ世の中にあります、確かに。でも心が安らぎ、イエス様と一緒に首輝しているので安らぎが与えられます。休ませてくださるというんですね。まあ本当に私たちがイエス様のように生きるとなると、その謙遜というね、こと。まあ今日はですから、このイエス様のように謙遜というね、ことを見てきました。まあ皆さんどうですか？イエス様のようになりたいですか？謙遜をかけていますと、まずなり得ないよね。謙遜というのは大きな部分ですよね。イエス様に似る面では。結局、高慢というのは、私たちの互いの間に問題を起こしたり、あるいはそれは天のお父様との問題を起こしたりします。すべての罪の根っこにある、一番こう、根っこの深いなかなか、ね、一生懸命こう抜こうとしてもなかなかまだ残ってたというそういうものですよね。でそこに本当にイエス様から学ぶ以外に、神様の御助けをいただく以外にないわけです。まあピリピ教会にも、ね、冒頭で見たように、まあちょっとした喧嘩が生じてたんですね。意見の不一致というかね、意見の違いがあったんですでしょうね。で、そういう中で、じゃあ誰がいいのか悪いのか、どっちの方が正しいのか間違ってるかっていう、そんなことをせずに、パウロが自分のことだけではなく、相手のことを考えなさいと。イエス様に見習いなさいと。謙遜になりなさいと。高慢のやめましょうと。こういうふうにね。こういうんですね。まあですから本当の解決というのは高慢に、イエス様から得る、学ぶ高慢です。そして今最後に読んだのは、このイエス様と一緒に首輝をしてですね、イエス様と一緒にこの歩むことによって私たちは、まあいろんな意味でイエス様に似るんですが、一つには謙遜というねこともイエス様から学べるんです。そしてそのことをしっかり学べば、私たちの心には言い尽くせない安らぎがね、与えられるわけですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、私たちも、ペテロや、あるいはこのピリピ教会の兄弟姉妹のように、しばしば、本当に高慢で自分の、ことを主張しがちで、あるいは負けるまいかというように頑張ったり、ぶつかり合ったり喧嘩したりしがちですが、しかしむしろ高慢ではなく謙遜に、自分のことだけではなく周りの方のことも思い、あるいは相手のことが自分より優れているような、こんな思いも持ちながら謙遜に歩めますように、高慢というこう根っこの深いこの罪をあなた様の御助けによって少しずつ抜き取ることができるように、そしてイエス様と共に歩むことによって次第に、柔和で謙遜なあなた様のことになることができますように、どうか導いてください。助けてください。まずは高慢というこの罪の問題を意識し、そこに御助けを求めることができるように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。